皆さんこんにちは。プレプリドンドンマス RT です。2026年422日マス RT カテゴリから厳選した7本の論文をお届けします。1本目はトム・ゴエッテンさんとジョーディ・ウィリアムソンさんによるカズダン・ダスズティグ・ベーシス&オプティマイゼーションです。この論文ではヘッケ代数のカズダン・ダスティグ規定という非常に重要な規定をなんと連続的な二次最適化というアプローチで導き出そうというかなり大胆な試みがなされています。具体的にはスペクトモジュールとその中にある特定の不変な切りに注目しています。すべての単純反射による作用の下で不変な唯一の最小の切りと最大の切りが存在することを示しているのが面白いところです。特にフック型や二列型の形状あるいは特定の分割についてカズダン・ダスティグ規定がこの最大の切りを張ることを証明しています。さらに演算子が皮膚に作用するという制約の下で規定に関する最適化問題を定義しており、その実行可能領域がコンパクトな半代数集合になることを明らかにしました。代数的な規定の問題を最適化という解析的な視点から捉え直すなんて視点が斬新すぎて驚かされますね。2本目はシラグラッツさんとグレッグ・スティーブンソンさんによるオレズ・テオアム・フォーシック・サブカテゴリーズです。この論文では群論における有名なオレの定理を兼論的な視点から捉え直そうという非常に野心的な試みがなされています。もともとのオレの定理は有限群の部分群が作る格子が分配角になるのはその群が巡回群である時だけだというお話でした。これをヒントに道来圏などの厚い部分圏が作る格子の構造を調べています。特に注目すべきは正表数の対乗の有限群についてその群が P ニルポテントであることと有回道来圏や完全複対圏の厚い部分圏の格子が分配角であることが同値であると証明した点です。代数的な性質が圏の構造という形できれいに現れるのは本当に快感ですね。一方で安定圏で見ると条件が少し緩くなるようで P ニルポテントでなくても分配角になるケースがあることが分かりました。例えば P シロー部分群が巡回群である場合や表数2における交代群 A4 などが挙げられています。3本目はモハマド・エヌ・ナッサーさんとオスカー・オカンポさんによるオン・ユニバーサル・バーチャル&ウェルデッド・ブレード・グラックス&ゼア・リネアー・レプレセンテーションズです。この論文ではバーチャル網目群やウェルデッド網目群といったさまざまな網目型の群を一つの枠組みで捉えるユニバーサルな構造を提案しています。これまでバーチャルや特異ツインといった網目群は別々に扱われることが多かったのですが、それらを自然な章として導き出せる共通の土台を作ったという点が非常に画期的ですね。具体的にはユニバーサルバーチャル網目群を定義し、そこにウェルデッド関係という制約を加えることでユニバーサルウェルデッド網目群を構築しています。さらに行列の特定の成分だけが作用するローカル表現という手法を使ってこれらの群の線形表現を詳しく分析しています。結果としてユニバーサルウェルデッド網目群の交換子部分群が完全群になることや中心が自明であることなどが証明されました。4本目はビンタオカオさんとイェファンさんによるバーマベース&カシワラ中島タブローオブ SP の4です。表現論の世界では適切な規定を見つけることがとても重要な課題なのですが、この論文ではシンプレクティックリー代数の SP の4という対象に注目しています。具体的にはベルマ規定と呼ばれる特殊な単項式規定と柏原中島タブローという組み合わせ論的な道具との間に重みを保存する1対1の対応があることを証明しました。特に面白いのはベルマベクトルを定義する不等式の体系をタブローが満たすべき行や列の条件に巧みに翻訳している点です。さらに列厳格なヤング図形に全順序を導入して 数学的機能法を用いてベルマベクトルの線形独立性を直接的に証明しています。これまでもいくつかのリー代数でベルマ規定の存在は知られていましたが、線形独立性の証明が不透明なケースもありました。そこに切り込んで明確な証明と組み合わせ論的な結びつきを示した点は非常に鮮やかで説得力がありますね。5本目はリンタオカオさんとイェファンさんによるバーマベースフォーフィニテディメンショナルレプレゼンテーションズオブザオーソシンプレクティックライスーペラルゲブラ SPO41 です。表現論の世界では扱いやすい規定を見つけることがとても重要ですが、この論文では直行シンプレクティックライ超代数 SPO41 の有限次元規約表現に対してベルマ規定という便利な規定を定義しています。通常の半単純大代数におけるベルマ規定のような考え方を超代数という少し複雑な世界にまで拡張しようとする試みですね。アプローチがとても巧妙で、柏原中島表という組み合わせ論的な道具を使ってベクトルと表の間に1対1の対応関係を築いています。特に超外積を用いて表現を実現し、表に全順序を定義することで変換行列が三角行列になることを示して線形独立性を証明しています。数学的な厳密さとパズルのように組み合わさる組み合わせ論的な美しさが同居していて、非常に鮮やかな構成だと思います。6本目はジャック・ A ・クックさんによるコンピューティング・ザ・カズン・ズッカーマン・レゾリューション&ザ・ラスズティグ・ボガンビジェクションです。この論文では実生息群におけるべき霊共犯随軌道とユニポテント表現と呼ばれる特定のユニタリ表現の間の計算可能な1対1対応、つまりルスティグボガン対応について研究しています。もともとこの対応は複素単純群では知られていたのですが、実群になると軌道平方の幾何学的な構造がとても複雑になるため証明するのが非常に難しい問題でした。そこで著者はDモジュール理論とベーリンソン・ベルンシュタイン局所化という強力なツールを使い、幾何学と代数を結びつけるアプローチをとっています。特に苦人分解能を用いて自明な表現を記述したり、ズッカーマンの指標公式を適用したりすることで具体的な計算を可能にしました。その結果、シンプレクティック群や特定の直行群においてこの対応が存在することを証明しています。面白いのは SL2R を判例として挙げている点です。最後はアーロン・チャンさん、オサム・イヤマさん、レネ・マルチン・ジクさんによるフラクショナリー・カラビ YAU アルゲブラス&クラスタティルティングです。この論文では有限の全域次元を持つねじれ分数からビアウ代数というちょっと複雑な名前の代数が、実は表現有限代数上のクラスターティルティング化群の安定自己順同型代数と等価であることを証明しています。コージアウズランライテン理論とカラビアウ代数の間にこんなに深い結びつきがあったなんて驚きですよね。研究チームはレプリケート代数という道具を巧みに使い、ある代数がねじれ分数からビアウであることと、そのレプリケート代数が最小アウズラン・ゴレンスタイン代数であることが同値であることを導き出しました。さらに、たった一つのねじれ分数からビアウ代数から無限に多くのコージアウズラン代数を構築できるという点も非常にエキサイティングな結果です。具体例としてリンキン型の未知代数を用いて全域次元が4となるコージ・アウズラン代数を実際に作り出しています。カジュダン・ルスティグ規定や表現論、ベルマ規定から道来圏、分配角、そしてカラビアウ代数まで非常に濃い内容の一回となりました。知的な刺激に満ちた時間をご一緒でき光栄です。それではまた次回お会いしましょう。